から難しいのは、そのいくらその心が綺麗な人でもね、弱いとこっちに波動が低くて強いね、波動が強いだけの悪いやつに惹かれてしまうんだということですね。うん、ここで私はちょっと疑問がね、一つ解けたなと思いましたね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピーチャル、脱お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。最近少数ではありますけども、コメントをいただけるようになってですね、まあ、4、5ヶ月ぐらい前から開放してるんですが、ちょっとずついただいてですね、励みになっていますので、もしよければコメントいただければ嬉しいです。はい、では今回のテーマですけども、今回波動のマトリックスというタイトルでですね、波動についての理解、それを話していきたいと思います。今回はパワーポイントのスライドを使っています。音声だけでもご理解いただけるふうにしたいと思っていますが、より理解を深めたいのであれば YouTube ですね、 YouTube であればパワーポイントを映していますので、もしどちらでもいいんですけどね、まあ、余裕がある方は YouTube をご覧いただければと思います。で、今回波動のマトリックスということで、今これご覧の通りですね、図を作ったんですけども、この波動にはですね、まあ、よくスピーチャル業界でも波動が高いとか低いとかね、私でいけば重たいって表現をねしますけども、これは低いということですよね。あるいは波動が強いとか弱いとかですね。ですから、高い低い、そして強い弱いというですね、4つあるわけです。で、今回これをやろうと思ったのはですね、最近参加した、まあ、あるスピーチャル系というか、まあ、ヒーリング系といいますかね、久々にそういった講座に受講生として参加をしてきまして、で、そこの中でですね、この話が出たんですね。で、そこでお話を聞きながらですね、あ、これは波動の高いとか低いとか強いとか弱いってね、表現をしていたので、マトリックスにすると面白いんじゃないかなということを思いつきましてですね、で、それで、まあ、講師の方にも質問してですね、これマトリックスで考えたらなんか面白くないですかねというですね、そしたら講師の方もですね、あ、それは分かりやすいねと言っていただいて、かつですね、その参加者のグループの中でですね、例えばこの波動が高いけど弱いものってなんだろうみたいな、あ、そういったディスカッションの機会があったんですね。で、それも面白かったので今回ご紹介をしたいと思いました。はい。で、順番に説明しましょうかね。まずそうですね、分かりやすいものからいきましょうか。まずこの波動が高い、そして強いですね、波動が高くて強いものは何かということですね。これはまあ、音声でお聞きの方は想像しながら、なんだろうなと思いながらお聞きいただければと思います。YouTube ではもうこれね、書いてますけども、まず波動が高くて強いというのは、例えば歴史上の偉人っていうのがそれに当たりますね。まあ、偉人といってもね、中には人をたくさん殺害した、まあ、そういったそれは偉人と言っていいか分かんないんですけどね、そういった人もいますので、そういったことではなくて、例えばまあ、もうパッと思いつきますけどね、ここにも偉大な宗教家と書いてますけども、おそらくはイエス・キリストとかお釈迦様とかね、マホメットとかですね、まあ、そういった、まあ、誰でも知ってるような宗教家もそうでしょうね。あるいは、まあ、維新の、日本でいけば維新の志士ですね、そうかもしれないし、まあ、徳川家康とか織田信長とかね、まあ、信長はちょっと賛否両論あるかもしれませんけども、まあ、そういった、何か大きなことをしたですね、もちろん人間である限りはやっぱり光と闇と両方持って、ね、 側面がありますけれども、まあ、それも含めてですね、やっぱり歴史上に残っている偉大な人物というのは、まあ、波動が高くて、まあ、強いではないかなと思いますね。まあ、あるいはヒーラー、スピーチュアル系でいけばヒーラーですね。私の尊敬している、ね、山村幸男先生っていうのは、多分波動が、まあ多分というかね、これ亡くなった方も波動を見ることができるんですけども、ね、パッと見てね、本当に素晴らしい波動の方なので、こういった方が波動が高くて、まあ、強いのかなと。あるいは分かりやすいのでいけば、少年漫画の主人公ですね。まあ、パッと思い浮かぶのは、まあ、ワンピースのルフィですよね。これはね。最近ね、前巻、最新の巻まで、ちょっとしばらく読んでなかったんで、最新巻まで読み進みましたけどね。うん。まあ、やっぱりすごいですよね。うん、少年漫画ね。まあ、あとは、これ前も言ったことありますが、まあ、鬼滅の刃のね、竈門炭治郎でしたっけ？まあ、ああいった主人公キャラですよね。というのは、まあ、弱きを助け、強きをくじくという意味では、波動が高くて、まあ、強いのかなと思いますね。あとは、ちょっとまあ、思考は変わりますけれども、大自然とか、あるいはスピリチュアル系でいけば、パワースポットと言われるような場所ですね。こういったのも波動が高くて強いのかなと思います。まあ、ただですね、まあ後でも言うんですけども、単純に強いとか弱いとか高いとか低いとか分けるのもちょっと難しいなと思いましたね。これね、実際作ってみて。というのは大自然の中には非常に静かな場所ね。これ神社もそうじゃないですか。静かな場所もありますよね。けど、静かだけど非常に力強いものを感じるという場合もあります。あるいは、ちょっと話戻して、歴史上の偉人であってもですね、その佇まいとか風貌は非常に静かなんだけども、その内にこもったものですね、その内に秘めた生命力が非常に強いという場合もありますよね。だから分かりやすい、その目立つような場合ではないこともあるということですけども、だからね、厳密に分けるのは難しいんですけども、まあ、大体今言ったようなところが波動が高くて強いのかなと思いますね。はい。では、次はもっと分かりやすいですね。波動が強いんだけども低いですね。私のよく言っている表現でいけば、重たいってやつですね。これがね、この前受けた講座でもここがすぐ出たんですけども、例えば、クレーマーですね。声の大きなクレーマー。まあ、モンスタークレーマーなんて言いますけども。まあ、声はでかいんですよね。だから強いのかもしれない。けど、波動としては重たい。人を不快な気分にさせる。とかね。で、クレーマーのね、そのクレームを受ける、その店員さんとか、優しい人だったら、速攻で、こう、メンタルをやられてしまうような。まあ、これが強い。けど低いっていうやつですよね。まあ、あるいはちょっとまあ、これはまあ、自戒を込めて言いますけども、スピ系のインフルエンサーというやつですね。まあ、これはね、一つの謎として、これ前もなんか言ったことありますよね。どっかで言った記憶あるんですが、なんでその波動が低いのにね、人気なんだろうかと いうことがよくわかんないって話を、過去どっかでやった記憶がありますけども、まあ、これもね、後で言いますね、理由はね。はい。必ずしもその人気があるからといって波動が高いとは限らないっていう、まあむしろそうでない場合の方が多いということですね。最新のブログでもですね、まあちょっと今日はもう出しませんけども、お金について、まあ一時期ですね、ものすごい人気を博した、スピーチャル系、あるいは心理学系のインフルエンサーがいるんですけども、まあ、めちゃめちゃ波動もないですよね。けどすごい人気だったんですよ。ね。うん。まあそういった場合もありますよね。はい。あとはまあもう分かりやすいですけども、まあいわゆる毒親ですね。まあ毒親もいろんな毒がありますけども、まあこれも声がでかいとか、あるいは子供をコントロールしたがるとかね。まあこれは私の日頃のカウンセリングでも時々聞く話ですね。まあ毒親。まあ、強いけど、重たいです。 あと、ここにウォール街って書きましたね。ウォール街ね。まあ、これはね、要は、まあ、お金。今だけ金だけ自分だけってね、よく、政治界隈では言われますけども。まあ、稼ぐことしか、儲けることしか考えていないわけですね。例えば、まあ、あまり時事ネタはここでは言わない方がいいかもしれませんけども、ね。例の戦争を使って、それで武器商売ね。武器ビジネスをしてる、地の商人だったり、まあ、あとはその株価をね、いろいろと、まあ、一応合法ではあるが、合法の範囲内で操作してね。で、それで、莫大な利益を得るですね。そういったウォール街ですね。まあ、強いですよ。めちゃめちゃ強い。けど、重たい。ですね。あと余談ですけども、ここに闇金、闇金牛島くんってね、まあ、最近漫画読んだんで、ちょっとその影響を受けて帰ってみましたけども、まあ、ワンピースのルフィではないですよね。だから、いわゆるそのダークヒーローというやつですね。で、このダークヒーローが味方になった時は非常に心強いんだけども、普段のね、牛島のね、闇金の借金してる人に対する、もう本当に異常な、必要な取り立てですね。血も涙もない感じ。まあ、あれは強いけど、やっぱり闇金だけあってね。まあ、低いですよね。重たいわけです。まあ、かっこいいですけどね。漫画読んでてね。非常に魅力的なキャラクターではあるけども、強くて低いということですね。はい。まあ、これちょっとわかりやすいところですね。はい。あとは、じゃあ、弱い方面行きましょうか。ね。弱い方面。これはスピリチュアル好きの方に多い傾向ですね。ここはね。このマトリックスの左上。声、いい人なんだが、声が小さいと。いい人なんだが、声を小さいと。まあ、周りに影響されやすい人ですね。まあ、人はいいんだが、弱いと。ね。まあ、スピリチュアル好きとか、あるいは、まあ、真面目に宗教やってる人ですね。その方もこちらが強いなという印象ですね。あとね、さっき参加した講座の中ではですね、動物とかペットとかいう、私は思いつかないような意見が出てね、これは確かになと。ね。まあ、癒されるわけですよね。犬とかね、猫とか。まあ、彼らは、彼女らは無力ではあるが、ね、つまり弱い、弱い存在ではあるけども、非常に癒されると。ね。まあ、猫の何も考えてないね。のほほんとした感じを見てると、なんか、いろいろ自分が人間として、あれやこれや悩んでるのが、馬鹿らしくなってしまうっていうね。まあ、ここは弱いけど高いのかなと思いますね。まあ、無邪気と言ってもいいかな。あるいはお花。これも、その中のコメントで出ましたね。お花。まあ、儚い。わけですよ。だから弱いわけですよね。弱いけど波動は高いから、そこにやっぱり癒しというのがあるわけですね。あとは同じ植物で関連するのは、無肥料無農薬の例えば自然栽培のお米とか野菜とかですね。まあ、この辺も、まあ、弱いっていう表現はね、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、まあそんなね、めちゃめちゃ強くはないじゃないですか。実際に自然栽培のお米とか野菜ってね、波動で見ると、綺麗なんです。綺麗な波動です。美しい波動をしているわけですね。まあけど、その波動というよりは波長ですね。波長は特に強いわけではないわけです。だから私はオーラリーディングっていうですね、メニューをやってますけども、これ人間でいけばですね、こっちの強いっていうのはですね、波動がギラギラしてる。っていうふうに言います。表現をね。ギラギラしている。ただ、この波動が高いけど弱いっていうのは美しい。まあ、キラキラ輝いてる。だから、キラキラなのか、ギラギラなのかというですね。夏の日差しの強い太陽みたいな感じなのか、それとも小春日和のようなんですね。そういった本当に柔らかい感じなのかっていうふうに、この強いと弱いですね。は見ていますね。まあ、これもなんかわかると思います。はい。あとですね、波動が弱くて、低い、重たいね。 まあ、これも分かりやすいですよね。まあ、弱くて低い。例えば、まあ、これはちょっと失礼な表現かもしれないんですけども、まあ、無力な情報弱者ってね、ちょっと、まあ、これはあんまり良くない表現かもしれないけども、ちょっと書かせてもらいました。まあ、無力だし、まあ、考えることもしないということですね。まあ、権力者にとってはですね、だからこっちの方ですよ。こっちの波動が強くて低い権力者側にとっては、まあ、一番都合がいいわけですよね、これは。無力な情報弱者ですね。あるいは、愚痴、泣き言、責任転嫁ってね。これは確かですね、スピーチャル業界のレジェンドである、江原博樹さんがよくおっしゃってるかな。愚痴、泣き言、責任転嫁ね。これ、ダメな人3点セットということで 彼はおっしゃっていますけどね。まあ、ここも弱くて低いでしょうね。まあ、あるいは、楽して儲けたい。ね。これは ね、弱くて低いでしょうね。楽してね、稼ぎたい。ね、うまい方法ないかなってね、思ってるとね。だから、闇金、牛島君に出てくるような、まあ、クズ人間ですね。まあ、クズ人間はここになるでしょうね。だから、その強い牛島に、まあ、やられるわけですよね、それは。搾取されるわけですね、強い人間ね。あとは、まあ、これも多作ですけども、明日から本気出すってね。まあ、要は怠け者ですよ。これは弱くて低いでしょうね。猫の怠け者はね、これはもう愛される キャラですけども、まあ、こう人間のまあ、怠けて何もしないっていうのはね、これはちょっとね、やっぱり闇金に行っちゃいますよね、これね。下手するとね。まあ、大体こういった区分けをしてですね。だから、非常に、まあ、完璧ではないんだけども、分かりやすいかなというふうに思いました。で、あとですね、作りながら気づきましたけども、この弱い方が多数派ですね。弱い方は多数派。中でも、この波動が弱くて高いっていうのは、まあ、これはサイレントマジョリティって言われる人ですね。でもこれはこの波動が低い方もあるかな。だからこの左半分が、いわゆるその政治の世界でいうサイレントマジョリティ。つまり声を上げない人ですね。声を上げない多数派ですね。ともかく、この弱い方は多数派であるということ。で、一方ですね。この強い方は少数派であるということですね。だから特にこの右下の波動が強くて重たい、弱いですね。そういった、ごめんなさい。波動が強くて低いですね。こういう人たちは、政治の世界では、ラウドマイノリティと言いますね。だから例えば、X、旧ツイッターなどで炎上ってありますよね。で、あれ、炎上って、声の大きい人たちが、ウェブ上でいろいろ書き込むわけですよね。で、そこで炎上という現象が起きるわけですけども、実は冷静に振り返れば、あそこで書き込んでる人たちっていうのは、数としては少ないんですよね。冷静に考えてもね。ただ、まあ、表現がきつかったりね、誹謗中傷に近いものだったりするものだから、まあ、声が大きく聞こえてしまうと、見えてしまうということですね。ただ、実際は数はとっても少ないですよと。なぜならば、そこにね、わざわざ誹謗中傷を書き込むような暇な人は、そんなにはいないわけです。ただ、この波動が高くて強いも、波動が強くて低いも少数者であるということですね。まあ、こうやって整理すると、ね、あなたはどこに入りますかということをですね、考えてみると面白いかなと思いますね。では、あとですね、ちょっともうちょっと説明をしていきますけども、さっきも言いました通り、波動が高いとか低いとか、強いとか弱いをですね、明確に分けることは、まあ、難しいのかなと思いますね。さっきスピーチュアル好きっていうのは、波動が高くて弱いというふうに表現しましたけども、例えばですね、このスピリチュアルって本当は信じてなくて、例えば引き寄せの法則とかですね、 こうすれば楽に稼げる、お金を引き寄せることができるとか、安易な、イージーな、私がいつも批判しているものですね。そこに惹かれる。それはスピリチュアルじゃないんですよ。ね。スピリチュアルって言ってるけども、実際はゴリゴリの物質主義ですね。だからそういった人は、表向きはスピリチュアルは好きであっても、決して波動は高いとは言えない。こっちの方ですよね。楽して儲けたい。楽して、なんか魔法のみたいに引き寄せられたらいいなと。ここは波動は低いわけですよね、これはね。実際見て、私が見てもそうですよ。本当重たいですよ。だから必ずしも明確に分けられるわけではないということです。ね。まあ、これも、まあ、よく考えれば、わかると思います。あとですね、ここの声の大きなクレーマーってね、これ強いって言いましたけども、見方変えれば弱いですよね。文句言うだけのね、理不尽なクレーマーですよ。私は弱いんじゃないかと思ってるんですよ。だから声はでかいかもしれないけども、実は自分の感情がコントロールできない弱い人とも言えますよね。だから本当は表向きは強いように見えるけども、実は弱いかもしれないということですね。あるいはさっき言いました通り、その歴史上の偉人だと、見た目はすごい静かだけども、その内に闘志を秘めているような場合もありますから、まあ必ずしもですね、この単純に区分けはできないかなというふうに思いました。はい。あとですね、ここが一番今日は大事な部分です。自分より高い波動、あ、ごめんなさい。間違いです、これ。すいません。今の、すごい大事なところで間違えた。すいません。言い直しますけども。自分より強い波動に共鳴しやすいということですね。ここが一番大事です。で、今間違えた部分はですね、高い波動だけでは共鳴を起こりにくいということですね。ここ一番今日大事な部分なんで、ちょっと説明しますけども。なんで、そのスピ系のインフルエンサーですね。まあ、声がでかいわけです。中にはそのね、楽して、ね、楽しく、なんか好きなことだけで生きていけますみたいな。これって声としては強いじゃないですか。人目を引く。まあ、いわばその極論というやつですよね。で、この波動に強いもの、声のでかいやつ、ね。これも時々言っていますけども、何でもあり、言ったもん勝ち、というやつです。で、声のでかいやつが勝つということですね。で、そうすると、この強い波動に共鳴しやすいわけですから、こっちの弱いとですね、弱いとが、ここに惹かれてしまうわけですね。これがね、ちょっとね、ずっと、なんでこんな波動の低いね、重たいね、このスピーチュアル系の人に、そのたくさん、こう、フォロワーがいるんだろうかというね、これはちょっと、私の嫉妬も入ってるかもしれませんが、なんでかなという疑問があったときに、ああ、そうかと、単純だなと。弱い人は強い人に惹かれる。という、まあ、あるいはね、逆から言うと、影響力、まさにインフルエンスですね。影響力があるということです。だから、たとえ波動が低くて重たくてもですね、声がでかければ、そこに弱いとは共鳴をしてしまう場合があると。まあ、多いということですね。だから、これは、この波動が弱くて低いですね。無力な情報弱者とか、楽して儲けたいと言っても、そんなね、楽して稼げるよってなれば、当然惹かれてしまうわけですよね。あるいは、ここのスピーチャル好きね。これは、波動が高いけど弱いということですけども。まあ、こういう人たちだって、別にね、欲望とは無縁ではないわけですよね。やっぱりね、自分の、まあ、言い方は綺麗になりますけどね。つまり自分の魂の、例えば自分の魂のミッションを、こう、果たして、かつ、物質的にも、豊かになるみたいなね。こういったちょっと表現は綺麗になるんだけども、やっぱり欲は欲なんですよ、それはね。欲は欲。だからこそ、この声の強い方に波動が重たくても惹かれてしまうわけですね。だからね、波動が低い人と、その波動が高い人ですね。ここもね、強ければ共鳴をしてしまう。低いとか高いとか関係なくですね。 とにかく強いものに惹かれてしまうというのが、これが原則ですね。ですから本当に人はいい人なんだけども、ちょっとした出来心でですね、ここに巻き込まれて騙されてしまういうことはありますね。前もね、あの占い師のなんかセミナーにね、すげえ高額な、何もだったかな、150万くらいのなんか占い師養成講座みたいなね、内容大したことないんですよ。でそこにこのスピーチュアル好きでね、自分も好きなことをして自分の使命天命を果たすんだというね、そこでなんか仕事にしたいということでね、こういった100万とか150万のこのいもう悪いやつですよこれね悪いやつね、ここに惹かれてしまって、で結局何の実りもなかったという話ですよね。だから難しいのは、そのいくらその心が綺麗な人でもね、弱いとこっちに波動が低くて強いね、波動が強いだけの悪いやつに惹かれてしまうんだということですね。うん、ここで私はちょっと疑問がね、一つ解けたなと思いましたね。はい、ここは非常に注意点です。うん。ただですね、強いっていうのは、これは歴史上の偉人とか、偉大な宗教家やヒーラー、ここにも惹かれるってことですから、ね、ここに影響されればいいわけですよね。ここの強さですね。ただ、これもまたね、ちょっと難しいんですよね。これちょっと次いきますね。はい。で、次に、波動が高くて弱いもの。左上、ね、ここですね。波動が高くて低いものは、整えるとか癒す働きがある。まあ、これもさっきね、断片的に言いましたね。うん、癒しですよね。動物やペットは、波動は弱いかもしれないけども、まあ、癒しですよね。お花もそうですね。まあすぐにね、枯れてしまうような儚さはあるが、非常に癒されるわけですね。うん。で、やっぱりね、声は小さいけどいいと、ね、いると、落ち着くじゃないですか、気持ちがね。うん。だからそういった意味では、整えるとか、癒す働きがあるな、というふうに思いますね。うん。ああ、そうね、前の参加した、スペシャルのヒーリング系の講座もね、まあ、いいとばっかりでしたね。うん。なんか、すごいね。ああ、やっぱり、こういう人たちが集まるんだなって、久々に参加して思いましたけどね。はい。あとですね。うん。弱いから強い。まあ、理想はですね、波動が高くて強いっていうのが理想ですよね。じゃあ、それにはどうすればいいか。弱いと自覚している人が強い方面に行くにはですね。弱いから強いですね。これは、現実と戦う行動力が必要であると。うん。まあ、これはちょっと、特にスピリチュアル好きな人は一番問われることじゃないかなと思いますね。うん、その、スピリチュアルっていうのはやっぱり目に見えないものですから、まあ、人によってはですね、この現実の人間関係とか、この社会とか組織とかが苦手な人も決して少なくはないと思いますね。うん、あるいは、人はいいんだけども、親との関係でね、ずっと葛藤を、まあ、それなりの年齢になっても抱えているような人もいます。うん。もう親がだいぶ高齢になっていてもですね、そこでコントロールされてしまうような人もいますね。だからね、やっぱ弱いままだと、この納得した生き方をするのは難しい。だからこそ、現実と戦う行動力ですね。まあ、実践する力っていうのがないとですね。うん、だから、いつも私は、このマジスピということで、地に足をつけてとしょっちゅう言ってるのは、結局、スペシャル好きだけだとですね、この現実には勝てないんですよね。現実にも打ち勝たないといけないということ、強くなんなきゃいけないんですね。うん。だからね、昔の有名な作家の言葉でもね、強くなければ生きていけないというのがありますね。そして、それに続けて、優しくなければ生きていく資格がないというですね。だから今思いつきで言いましたけども、この強くてかつ優しいですね。うん。強くて優しいのがこの強くて高い。このマトリックスでいうところの右上かなと思いますね。うん。まあそのためにはいろいろと 泥臭い現実の葛藤が必要かなと思いますね。そして次に、低いから高いですね。この低いから高いに行くにはということですね。これは現実と戦う行動力とはまた別にですね。真実を求める意志と実践が必要だということですね。つまり真実というのは目に見えないわけです。目に見えないものっていうのは真実が隠されている。それを求めていくには、要は高みを目指すということですかね。文字通り高みを目指すということですね。だからね、闇金牛島くんのあの強さ めちゃめちゃ強い牛島がですね、もし、真実を求め出すと、これも最強でしょうね まあ、それこそ少年漫画の主人公になれるでしょうね。だから、ダークヒーローからね、まあ、聖なるヒーローみたいな感じで。だからそこは、牛島がですね、例えば、お金だけじゃなくて、まあね、この漫画面白いのは、断片的にそういった人間らしいね、そういった部分を見せてくれるんで 本当は極悪非道じゃなくてね、実はいいやつじゃないかという部分もあるんで、まあそれそれね、非常に魅力的なんですけども、そういった部分が多くなればですね、だから、友情とか愛情とか、まあそういったね、高い部分ですね、目に見えない部分ね。だから宗教的にそこは、神とか霊的な真理とかですね、そういったものでもいいと思いますけども、そういったものを求める気持ちがないと、この低いから高いにはいけないですね。まあ、ですからね、ちょっと話戻しますけども、このウォール街、まあ、金融資本家と言われるような人たちですね。こういう人たちはですね、現実とめちゃめちゃ格闘してるんですよ。ね。毎日日々の経済動向とか政治の動向をね、日々目まぐるしく変動する、ね、最近でいけばね、例のアメリカの大統領になって、本当に世界情勢が日々、二転三転してるわけじゃないですか。なんかそういったのを見て、ビジネスチャンス、投機のチャンスを伺っていくというのは、まあ、これは現実に強いわけですよね。だからそんな知性、ある意味賢いわけですよ。で、その知性を持って、そしてこの、例えば愛とか優しさとかね、そこに目覚めていけば、まあ、これは強いですよね。だからね、この強い人は少数派なんですよ。だから、もし、それまでは強くて波動が重たい、悪いやつだったんですね。で、悪いやつがですね、こっちに、この聖人君子の方に行くのは、結構、まあ、語弊はありますけども、簡単っちゃ簡単なんですよ。ここに大きな気づきや悟りみたいなのがあると、ボーンってこっちに行っちゃうっていうのはね、これがその強いグループ、少数派である強いグループの面白いところですね。逆にこっちはね、それがあんまりないかなと。こっからね、愚痴泣き言責任転嫁ですね。楽して儲けたい。まあ、ここの人たちがあんまり変わることは ないんですよね。そんなにね。よっぽど痛い目に、あったりしないとね、まあ、なかなか変わらないかなと思いますね。こっちの人もそうですね。左上のね、波動が高いけど弱いと、まあ、こちらもなかなかこっちには行きにくいわけですよね。だからね、まあ、これは本当に特にスピリチュアルとか宗教やってる人だからこそ、現実にも強くないとなかなか難しいですね。まあ、私の場合はちょっと、まあ、人のことばっかり言ってるんでね、私の場合だと、まあ、やっぱりこういった、ちゃんとビジネスとしてやっていくというのは私は、この現実の中で強くなる一つの、なんかな、スタイルだと思ってるんですね。私も単にスピーチャー好きだったら、まあ、自分がね、高いかどうかわかりませんけども、まあ、弱い方でしょう。これはね。けど、私の場合は、こうやった、ちゃんと仕事として生計を立てるということが、それがまあ一つの修行になっているわけですよね。まあ、強くなるための修行なわけですよ。きれい事だけでは、なかなかね、生活として成り立たせていくことはできません。それはね。まあ、これは私も、講座、ヒーリング系の講座とか、タロットのね、講座とかやってますから、まあ、そこで、実際に仕事としてやっていくには、 強くないとできませんね、これは。これはカウンセリングとか、そのセラピーもそうですね。なかなかね、この理想だけでは難しいですから、やっぱり格闘するということですね。これはもうすごい必要なことでしょうね。だから、言いましたね。これ最後のスライドですけども。いい人は、いい人で終わってはいけない。波動が高くて、ね、弱い。ここで満足しちゃいけないよ、ということが今日一番言いたいことですね。さもなければ、こういった強いやつに巻き込まれてしまう。強くて低い。ね。波動が低い。けど、魅力的ではあるんですよ。波動が強いというのはね。この良くも悪くも魅力的です。だからね、よく若い男女がね、ヤンキーに惹かれてしまってあるじゃないですか。ね。これよく言われますよね。あれは強いからですよね。やっぱり強いやつには魅力があるんですよ。だから、まあこれはちょっと古いものの見方かもしれませんが、ヤンキーみたいな強いやつに、なぜかね、可愛い子が 彼女にいるという、あれがなんかすごい、ステレオタイプですけども、わかりやすいかなと思いますね。で、現実と戦う意志を持たなければならない。そうですね。これはさっき言いましたね。だから、こういったね、真摯にスピリチュアルを学んで実践しようとする人たちは、やっぱりこっちですよね。右上の。波動が強くて、かつ高い。だから波動が強くて、かつ優しい。本当の真の優しさを持っているということですね。まあ、ここをやっぱり目指したいわけじゃないですか。まあ、だからこそ、真実を求めながら、かつ現実と戦っていくという、その理想を持たなければならない。ということですね。まあ、わかりやすいのでいけば、ワンピースのルフィですよね、やっぱりね。さっきも言いましたけども。俺は海賊王になると。ね。これですね。この荒唐無稽な理想。高い理想は必要だということですね。理想については、これ何回か前のこの配信でも述べましたけども、できる限り大きな理想を持つということが非常に大事なんですね。波動を高めようと。ね。波動を高めるなんて言いますね。で、かつ波動を強くするには、できる限り大きな理想を持つ。で、これは、こっちの波動の弱い人たちは、ある意味では謙虚になってしまうんですね。いやいやいや、自分なんて別に大したことないですから、ということで、変な謙虚さを発揮して、そういった高い大きな理想を持たないということですね。だから、私は自分と家族が幸せになればそれでいいんですってね、いう表現もしますね。けど、それは前も、シルバーバーチの回で紹介しましたけども、それはある意味では、エゴイズムなんだと。自分の家族さえ幸せで良ければいいというのはね、それは小さくまとまっているという意味では、実は、ここの人たちっていうのはね、これは私自身も問われますけども、エゴがあるんですね。隠れたエゴがあるんですよ、それは。だから、単なる意図だけで終わってはいけない。そこにあるエゴですね。声を出すべき時に出さない。これも弱さの証拠です。だからこそ、本当にスピリチュアルを学ぶんであれば、現実にも強くなければ、ね、もったいないということですね。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、まだ、これ作ったばっかりなので、荒削りかもしれませんけども、一応ですね、なんで今日は特にはそうですね、なんでその波動の低いけど強いやつに惹かれてしまうのかっていうのは、これを作って、私は自分で理解できたので、まだ荒削りではあるかもしれないけども、作ってよかったなと思いますね。よく波動が高いとか低いとか言いますけども、同時に強くなければいけないっていうことですね。あんまりこれ言ってないですよね。高い低いはよく言うけど、強い低いは言わない。あ、強い。ごめんなさい。強い弱いだな。強いと弱いはあんまり言わないので。波動が高い。それは素晴らしいことではあるけども、一方で波動が強くなければならないっていうことですね。そのためには大きな理想とか志ってやつですね。私もこの真のスピーチャルっていうのはね、ずっとこのやってますのでね。そういった意味で、本当のスピーチャルというのを求める。まあ、これも私にとっては大きな理想になるんですね。こういったことを、どんなことがあっても、くじけずにですね、やり続けていくということが、まあ、私にとっては実践ですし、 おそらくこれをお聞きの方であればですね、やっぱり同じようにですね、ここですよ。偉大な宗教家や偉大なヒーラーや偉大なスピーチャリスト、歴史上の偉人、何か尊敬すべき、大きく見上げる存在を持つ心の中に抱くということがとっても大事ですね。これは、いろんな神様でもいいですね。そういったものを持つということが波動が高くてかつ強くなる道ではないかなと思います。ご参考になれば幸いです。では、こうした、またですね、ここでは言えないことは毎週配信しているメールマガジンで述べていますので、よければ私のホームページ、マジスピを検索していただいて、ご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。